はい、改めまして、最後の幹事、はい、の横山でございます。まあ、思い起こせばというか、まあ、1年前ではないですね、あの入ってな途中からですね、ちょっと急遽ちょっと幹事をですね、ちょっとやることになりまして、まあ、本当に私としてはですね、まあ、本当予定外という状態から入った上に、まあ、今までにないちょっとボリューミーなね、この1年間だったなと、つくづく今ちょっと思い起こしてます。まあ、一回幹事はやっておるんですが、なかなか不慣れな部分がたくさんありまして、なかなか勉強できてない部分が、まあ、改めて2度目やってつくづく感じておりました。はい、ということでちょっと順を追ってなんとなくお話しさせていただきたいと思います。まあ、通常ですと、まあ、4月は、まあ、浜降祭の海岸清掃ということで、まあ、これも例年私もね、もう何年もやってることですけど、まあ、非常に、まあ、感じてることは、あの海岸結構きれいだなと、まあ、本当に自分たちがよく学生っていうかね、あの遊んでた頃っていうのはかなり缶とか瓶とかいろんなのコンビニの袋であったり散乱してたような、記憶がございますが、ここのところは非常にそのゴミ関係が、少なくなってるっていうか、マナーが良くなってるんだなというのをゴミ拾いしながら、ね、非常に感じておりました。まあ、これもですね、まあ、茅ヶ崎だけではないと思いますけどね、まあ、もうそういうマナーが上達してるというか非常に進んできているんじゃないかなというところをですね、いろんな場面で感じます。まあ、海岸だけでなく、ね、やっぱ公園もちょっといろいろイベントとかで出る機会もありますけどね、まあ、大きくねこんなことをするのかっていうのがね本当に見当たらなくなっているっていうのがちょっと私が今感じているところでございます。はい、それが7月の浜降祭、で、まあ、これはその次からはその、三大行事の一つであります地区大会がもう10月控えてまして、まあ、それを前段でいろいろリハーサル話し合いをやっておりましたが、なかなかですね、身に迫ってこないというか、結局は直前になってバタバタ詰めていったような 気がします。まあ、とにかく中身的に非常にボリュームが多く、まあ、2日間に分けてということで、まあ、担当を決めながらやってきたと思いますけどね、まあ、いろんな意味で皆さんご苦労して、ご苦労をかけてしまったかなというところです。まあ、しかしながらその終わってみれば、まあ、評価はいただけている内容だったなと思います。まあ、1日目もね、ボイスプリンスの方で、池上先生のことだとか、まあ、いろいろちょっと不手際も若干あったようでございますが、滞りなく済み、まあ、2日目も野バレさんであるとか屋台村の方もですね、まあ、大きな問題なく、まあ、逆にまあ、前例がないような評価をいただいたというのもね、自分にとっては非常に嬉しいところではありました。まあ、しかしながらちょっとボリュームが多すぎるがゆえにですね、かなりちょっと、まあ、公には言えないようなちょっと、こともあったのかなというところもありますので、まあ、この辺はですね、まあ、大臣には至ってないんで、まあ、よしということで、いいと思いますけど、まあ、とにかく大変ではあったけど非常に身になった、行事だったなとつくづく感じております。はい、それが10月ですね。で、まあ、11月になりますと、ガバナ公式訪問ということで、まあ、ガバナはもう事前にもう決まっておりましたのでね、まあ、これは大変な年だなということで、なんとなく覚悟はしておりましたけど、やっぱり実際大変でしたね。まあ、いろんなところに出る場面もありましたし、ガバナを補佐をするという意味でね、やっぱクラブとして、プラスの気遣いであったりとかね、皆さんもいろいろ出向されておられたと思いますのでね、そういうところも普段の年にはない、 今年度であったなと思います、はい。でまあ12月になりますと、まあ、恒例のクリスマス家族例会と、これもなぜかというか、まあ、ドンピシャのクリスマスの本当に24日のイブでありまして、これ皆さんどうでしたかね、クリスマスイブやるというのは。はい、よかったです。はい、はい、ということで、はい、まあ、初めてだと思いますので、ね、あの24日にやったというのは本当にイブで、ドンピシャのクリスマス家族例会だと思います。まあ、あの出席も80名ぐらい来れましたね。まあ、非常に盛り上がったクリスマス家族例会だったと記憶しております。はい、まあ、年は明けまして、まあ、1月は特段ありません。まあ、2月は AM がありまして、3月ペッツと、4月が、湘南との合同お花見例会、まあ、これも恒例でもう、6回7回やってますかね。まあ、今回ちょっと、座禅の方はちょっとご遠慮ということで、まあ、お花見ということでしたが、ちょっとあいにくの天気だったということですが、まあ、結構ね、まあ、雨の中の、桜も風情があっていいなと、まあ、ちょっと感じたところでございます。で、まあ、一番最後の5月に入りますと、55周年記念事業ということで、これも非常にボリュームのある事業でございました。まあ、こちらの方も再三、進めるにあたって遅い遅いと言われながら、なんとかまとまったという感じはしますが、まあ、一つは潮騒公園にアスレチックベンチを寄贈したということで、まあ、これもね、当初かまどベンチで進めたところを、まあ、あそこは建物の上であって火を使うものはとかね、まあ、いろいろちょっと不足の事態で、まあ、アスレチックベンチに落ち着いたわけですけど、まあ、あれもたまたまうちの娘がこの前初めて、私には何も言ってないんですけどね、行って、あ、ロータリーのこんなのができてるねって言って、まあ、その時にちょっと LINE でいただいて、で、まあ、結構ね、皆さんというか、その学生仲間ですけどね、まあ、使って遊んでたという報告も受けてますので、まあ、先々ね、少しでもちょっとロータリーとしての公共イメージにも、ね、なってるんじゃないかなと思っております。はい、で19日は親睦旅行が高尾山でしたが、まあ、こちらも今高尾山非常に人気のスポットになっているみたいで、いかがでしたか。まあ、ちょっと山を歩きましたけど、だいぶちょっとね、階段が多いんでね、高尾山はちょっと足がカクカクっときた人もいると思いますけどね、こちらも、まあ、無事に何事もなく、楽しく帰ってこれたんじゃないかなと思っています。で、まあ、55周年は、まあ、こちらの方も、最終的にサンライフさんの方で、懇親会までちょっとお付き合いさせていただきまして、まあ、非常にうちのクラブ、歌が上手な方がたくさんおられますので、まあ、そちらの方で非常に盛り上げていただいて、まあ、台湾の方も、ね、非常に喜んで帰っていただいたということで、まあ、次の日のお見送りまで、ね、させていただきましたけど、非常に喜んで出発されましたので、よかったなと思っております。はい、でその後が、ソウル国際大会と、まあ、こちらも私国際大会初めて、ちょっと出席させていただきましたが、まあ、さすがに全国から来るということで非常に規模感が大きくて、まあ、日本人もね、まあ、韓国ということで近いということもあってね、まあ、8000人ですかぐらい来たということで、まあ、かなり知ってる人にもね、おーということでお会いしましたし、まあ、いい意味でそういったところを体験させていただきました。まあ、その後が、まあ、ちょっと続いて日台の老体親善会議、まあ、こちらの方も北陸の方に行かせていただきましたけど、まあ、こちらも、まあ、こんなに来るんだなというぐらい、来られてましたのでね、まあ、こちらも、まあ、次に行くことはないと思いますけど、まあ、いい経験をさせていただきました。で最後が、会長幹事会の方の慰労会がちょっと箱根じゃなく、厚木の元慰労館で行いましたけど、まあ、こちらの方も非常に最後ね、盛り上がって終わることができました。まあ、とにかく、大変でしたが、今から思えば な少し楽しくできた1年だったのかなと思っております、これも大森会長の下で、まあ、いろいろと会長にも迷惑かけたと思いますけど、まあ、皆様のご協力があってからこそできた、感じだったなと今つくづく思っております、これでまた来年もですねちょっといろいろ役が多いちょっと親睦なんですが、もう早速今月には自分たちの慰労会をセットしないといけないという非常に忙しいのがまだ続くかなと、実感しております。まあ、水島、ね、前親睦委員長がもう非常に細かく、ひな形を作っていただいてますので、ね、まあ、それに沿ってですねうまくはめ込みながら、すがなく進めていきたいと思います。そんなこんなで、この1年、皆様に支えられまして無事終わることができそうでございます。この1年間ありがとうございました。お世話になりました。
プログラムの途中ですが、ゲストの、大木元会員が、見えましたので、ここで改めまして、平野会長からご紹介をお願いいたします。
大木さんこんばんは。先ほどね大きい声で大木さんをご紹介したらまだおいでになってなかった。改めてご紹介いたします。元我がクラブの会員の大木明さんです。ウェルリトどうだごゆるり。
すみません、奥さんから今スカイプで読み上げさせていただきます。本日は歓送迎会にお招きいただきありがとうございます。久しぶりの茅ヶ崎と言ってもまだ3ヶ月ですが、とても恥ずかしく思いました。皆さんにお会いできて嬉しく思います。ご期待より参加できました。
それでは、年間報告、大森会長からお願いいたします。
はい、年間報告ということで、年間報告までなるかならないかちょっと不安ですけども、一応思いつくままにお話しさせていただきます。まず大木さんどうも久しぶりでございます。ようこそいらっしゃいました。先ほど横山幹事がですねなんか私に大変迷惑かけたみたいなご挨拶をしてましたけど、あれは社交ジュールです。もう私の方はもう全て助けていただいてやっとここまでたどり着いたというのが現実でございます。まあ、そのことだけは修正しておきます。まず年度の初めにですね、所信表明としなしまして、我がクラブからですね、2780地区田中源三ガマナーがですねテーマとしてもっと役に立つもっと面白いロータリーとされました。これを受けて私たちは茅ヶ崎ロータリークラブはいかにあるべきかということでですね、取り組んできたつもりです。まあ、先ほど横浜幹事からもいろいろとお話がありましたように、その辺はかなり重複する部分も出ちゃうかもしれませんけども、思うままにちょっと振り返ってみたいと思います。まあ私たちがそのできることとは何なのかというようなことを考え、1年間やったつもりですけども、ただ考えてもですね考える暇がなかったというのが現実です。次から次にですね、追われて、まあ過去にないその年度としての行事の多い年じゃなかったのかなと。まあ初めてのガバナーの輩出、それで地区大会の運営、そういうことを考えますと、まあ、これはもうクラブの総力を挙げての皆さんの力があって、 成し得たものでございますけども、結局そういうふうなことに追われてですね、あたふたとそうした一年だったような気がします。まあその中でもですね、私自身も初めてこの会長という役をいただきまして、どこまでできるのか非常に不安な思いでおりましたけども、まあ皆さんのお力によりですね、もう本当に困難のような地区大会その他もろもろのことはですね、数人でできることじゃありませんね。やっぱりこの茅ヶ崎クラブというメンバー皆さんが気持ちを一つにしてやろうという方向に向かってですね、初めて成し得たことなんじゃないかなと、そんなふうに感じております。まあ、まず北西まず年度の初めで昨年ですね、台北西北ロータリークラブ55周年記念式典への出席ですね、9月でしたと思います。それ4泊5日で出席させていただきまして、そこまではいわゆる懇親会の旅行気分でよかったんですけど、その後10月に帰ってきまして、地区大会の開催ホストクラブとしての取り組み、市総合体育館を借り切っての大懇親会、地区大会の運営ですね、もう本当に皆様の力が一つになって初めて成し得たことだと、そんなふうに思います。私自身もあれだけの大勢の人が来る、交通の整理あるいは、駐車場はそれなりにあるわけですけども、我々の会員が交通整理なんかとてもやってられない、それだったらやっぱり、プロに頼むべきじゃないかとか、あるいはどういうふうな誘導をすべきかとか、そんなことをですね、現地を見ながら、そんなことをしながら、大家、エレクトとですね、幹事エレクトと一緒にですね、体育館の周りを回ったり、文化会館の周りを回ったり、そんなことをやりまして、それで、やったりしました。そんなこんなでなんとかですね、10月の、地区大会は、細かいことを言えばキリがないんですけども、なんとか無事に結果としては成功という形でできたのじゃないかと、そんなふうに思っております。自分自身で成功と言っても旗が見て果たしてどう言いましょうか。でも大懇親会なんかっていうのは非常にやっぱり好評をいただいて、あちらからもこちらからもそういう好評の声を聞かされております。その後ですね、今年に入りまして、今年5月の、55周年記念事業として台北西北クラブへの交流としての訪問ですね、そうじゃない、5月はうちの方に来ていただいたわけですね。その前に、台北行ってますから、で来ていただいての羽田へのお迎え、それから、前夜祭でまた多古山への親睦バス旅行、これはもう楽しみながらの行事でございましたけども、やっぱり、だけ二十数人の方をお迎えしてですね、なんとか、きちっとやりたいと、そういう思いで皆さんの力によってできたんじゃないかと、そんなふうに思っております。それからですね、一番私印象に残り、またかなり大変だったなと思うのが一つあったんですけども、それは2780地区で第4グループですね、茅ヶ崎3クラブ、寒川1クラブ、綾瀬、2クラブ、合計6クラブでの、鮎の放流ですね、神奈川ブランド鮎の放流事件、これは、今年度のですね、公共イメージ向上という地区方針を受けてですね、綾瀬クラブのですね、栗原さんが一生懸命、中心になって主導していただいたわけですけども、毎月ある会長幹事会の後には必ず実行委員会で、またそれと別に現地の確認、子どもが集まるんですから危険な状況はないか、あるいはそこにゴミがたくさん落ちてないか、ゴミ拾いですね、鮎の放流をやった地域の、 そういうことも重ねてですね、会長幹事会とは別に5、6回のですねこういう実行委員会を重ねてこぎつけました。また子どももですねなかなかやっぱり、かなりの人数が最終的に集まってで成功だったと私も言えると思うんですけども、当初市の教育会に行きましてどういう子どもの団体に来ていただけるかとかそういう相談から始まりまして、ただあの子どもの昔は子ども会といって今志向連とかっていう会ですけども、それが、組織として、教育委員会の下にあるんですね、その志向連の総会の総会月例会かな、その席にお邪魔させていただいてこういう趣旨でやるんでぜひ子どもを参加させていただきたいというお願いをして、でまあいろいろとやった結果、相当の子どもに集まっていただきました。また寒川なんかもですね当初なんか集まらないなんていう話してたんですけども、寒川神社にですねボーイスカートの寒川神社が主導しているボーイスカートのクラブがあるんですね。でそこの関連の奥様が相当の人数来たりですね、まあ綾瀬クラブの方もそれなりに、みんな集めてきてくれました。まああくまでもこれはロッククラブ共同事業ですけども、やる以上は、やっぱりそれなりの形にしたい、やっぱり鮎が住める、自然環境、これは大事なことで子どもの上層教育にもつながるものですから、これは大事に成功しなきゃいけないということで、まあ、取り組みまして、横山幹事ともどもですね、綾瀬で数回ある実行委員会やなんかにも夜7時ということでですね出かけまして、これはかなり、まあ、いわゆる活動のウェイトのある内容だったと思います。まあやってしまえば1日で、パッという間に鮎の放流は終わったわけですけども、その鮎がですねまた川を登って帰ってきてどっかで誰かがですね食べる機会があるのかなと、美味しく食べればいいなと、そんな思いを込めながらやらせていただきました。あれよくじゃんな1万5、6千でしたっけ、1万数1万2千ぐらい、そうでしたね、相当の数の鮎をですね、子どもたちがそれぞれの器にとって小さなバケツにとってですね流す、でその鮎がまた戻ってくるんだよという、そのいろいろ県の内水面漁業協同組合の人の説明その他ですね、そういうことがありまして、いい子どもたちに対する上層教育になったんじゃないかと、そんなふうに思います。まあ、最後には今度は5月にですね、つい先だってですけども、ソウルの国際大会の参加、これも人数をやっぱりね、出すということで、地区からのそういうやっぱり呼びかけがありまして、みんなで努力しまして、最終的には目標値にはちょっと届かなかったけど、ほとんど目標値の、ね、人数が届いたんでしたね、そういうことで、やらせていただくことができました。まあ、そんなこんなですね、かなり盛りだくさんな一年だったかと思います。でもまあこれもこれもあれもですね、やっぱりみんなの力が結集されてやっぱりできたことということで、本当に、いざとなったらこういうことをできるんだなということをですね再認識いたしました。やっぱり一つの方向に向かって、みんながですね同じ気持ちで取り組むということはすごいことができるんだなというふうに再認識した次第でございます。まあ、これからもですね、いろんな取り組みを新年度もやっていかれることと思いますけども、まあこの経験を生かしてですね、よりやっぱり活発なそういうふうな取り組み、公共イメージの向上につながるですね、活動をですねやれたらよいなと、そんなふうに思ってございます。まあ横山さんがね本当に本来なら私の代は梅田さん等々のですね幹事ということでほぼ決まってたんですけど、急に、辞令が降りて、まあ、いわゆる、職場外になってしまいましたんで、で急遽横浜さんが、1年前に幹事やってたんだよね。でまだ終わったばっかりで一休みしたいとこだったと思うんですけども、無理を言って引き続きお願いして、 なんとかそのおかげでできた次第です。まあ横山さんばっかりじゃなくてですね、皆様の協力があって初めて今までにないこういう大きな事業をですね、1年の中でやることができたこと、それは私にとっても非常にかけがえのない大きな経験でございました。まあ、仕事ではいろんなことをやってまいりましたけども、こういう奉仕活動ということではですね、矢面に立って会長という立場で初めての経験でしたから、本当に内心いろいろと心配でございましたけども、やればできる、出せばなるというふうなことを再認識した次第でございます。まあ、この経験をですね、少しでも生かしてこれからもクラワゾ活動にですね、生かせていきたいと、そんなふうに思っております。また会員増強ですけども、和田年度から始まった増強がですね、構想しまして、50名まで達することができました。で、まあ、年度の初めに、1割増強という目標があったかと思います。その目標も達成された。まあいわゆる配置、転勤その他によって入れ替えがございましたけども、純増4ですか、増が8で減が4で人増4ということでですね、純減は鎌倉の方がお一人ですね、三山さんが減っただけで、あとは入れ替えるということでプラス4ということで終わることができました。まあ来年度は私今度は会員増強の方をやると言われてますんで、また一生懸命努力したいと、そんなふうに思ってます。結果は果たしてどうなりますか、今から何とも言えませんけども、頑張っていきたいと思っております。ちょっと早めてもいいかな。あと懇親会ということになってますんで、まだちょっと時間余ってますけども、この辺で年度報告を終わらせていただきました。どうもありがとうございました。